法の小箱。こんにちは。日曜日の午後2時からお届けします魔法の小箱、パーソナリティのドリンです。この番組は様々なゲストとのおしゃべりで、日曜の午後にほっと一息つけるひとときをお届けします。魔法の小箱とはオーブンのこと。粉、砂糖、バター、卵、生まれも育ちも違う素材がオーブンに入ったらほっこりスイーツになって出てくる、そんな魔法のように、この番組も何かがふわっと生まれる時間になったらいいなと思っています。お茶でも飲みながら最後までごゆっくりお付き合いください。この番組はあなたの暮らしにプラスする株式会社クラスプラスの提供で、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局神戸スタジオからお送りいたします。改めましてドリンです。それでは早速、今日の魔法の素材であるゲストを紹介します。日本でアパレル企画を経験後、ニューヨークに留学、駐在を経て1991年に独立し、ファッション企業のコンサルタントとして活躍されていた辻裕二さんです。辻さん、よろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
はい、本来でしたらここでちょっと今日の魔法のお菓子を食べていただくんですけれども、今日辻さんは札幌からということで、遠隔ということで、すみません、おやつなしなんですが、よろしくお願いします。
食べれないですね。
申し訳ないです。よろしくお願いします。
それは聞いてなかったです。
ごめんなさい。ですよね。はい、じゃあ早速ちょっとね、お話伺いしていきたいんですけども、ちょっとさっきご紹介しましたが、いろいろね、日本でもアパレルの会社をいくつか経験されて、それからニューヨークに単独でお勉強に行かれたということですよね。
そうですね。忖度なしのサラリーマンだったので、アメリカ行くまでの10年間で4社アパレルの企画やりました。
あ、そうなんですね。
最後が一番長かったんですけど、最後の会社でやっと石の上にも3年を達成して、6年勤めてから33歳で、はい、もうちょっと MD として、こう成長とバックグラウンド欲しいなということで、ニューヨークのファッション工科大学に留学しようとして、はい、もう本当に少ないお小遣いじゃなくて思って、渡米しました、まあ、アルバイトをさせてくれる、はい、応援してくれる日本のテキスタイルの会社とか商社さんがバックアップしてくださって、なんとか生活はできるぐらいの、資金は持ってはなかったんですけど、はい、回る資金は準備していきました。
なるほど。で、最初にそのニューヨークに行かれた時っていうのは英語とかって、
これが大きな勘違いだったんですけど、はい、僕喋れると思ってたんですよね。
それはどうして？
高校時代から、はい、やっぱ英語好きで、とかやっぱアメリカに憧れてたんですけど、銀座とかに行って、地下鉄の路線図を見て困ってる外国人を見つけて
話しかけたりして、
どちらに行かれるんですかっていうような子を聞いて、例えば銀座から明治神宮に行くと答えたら、僕もそこ行くんですよと、全然そんなことないのに、明治神宮まで行って、いろいろ会話を楽しみとかこうして、自分なりに話せると思っていたんです、で26歳の時も、3つ目の会社辞めた時に、みんなにどうすんだと心配されたんで、とりあえずアメリカに逃げて、4ヶ月ぐらいいた時にこれでもう話せるなと思って、日本に戻って6年経ってアメリカ行ったんですけど、アメリカというかニューヨークに行ったんですけど、いや全然ダメじゃないって、
もうわからない
いうことで、そこでほとんど1からじゃないですけど2ぐらいから始めて、最初の1年で 授業も、あの生活も困らないようになりました。
特にけど、授業とかっていうとその専門用語とかが出てくるので普通の会話とはまた違いますもんね。
あ、でもね、授業の時は、まあ、一応予習するんで、
あ、そっかそっか、
あのまあまあそこは、なんとなく感覚で分かってました。
で
分からなかったら、まあ、あの線引いたり、あの先生にここのとこ分かんなかったんだって後で聞くと、あの、まあ、それはすごく丁寧に教えてくれてましたね。
なるほど。
まあ、逆に僕が外国人だということで、でしかもこいつ言葉分かってないなっていうのが多分分かるんでしょうね。
はてなって顔になってた。
丁寧に教えてくれます。
はい、そうなんですね。へえ、すごいですね。そう、勉もまあでもちょっとやっぱり苦労は一応はされた感じではありますよね。で、
そうですね。でもあの時はそんなに苦労してるっていう感じはなかったです。逆に、あのこうコンサルタントとしてビジネスをするようになってからは、あのなって。あのインターネットで E メールを使うようになってほとんど電話しなくなってからは英語が退化していってあの本当に会社を閉める直前ぐらいは、こんな俺英語できなかったかなっていうぐらい、あのコンプレックスを感じてますね今でも。
あ、そうですか。
今でもだから英語ペラペラですね。とんでもないです。全然できませんみたいな。
あ、そんなやっぱり離れたらそんなもんなんですかね。ネイティブじゃないということは。
だから駐在時代は、
ま
あある程度
そうですよね、
話せると思ってましたね。
で、あのさっきちょっとちらっと MD っておっしゃってましたが、ちょっとラジオお聞きの方で MD 意味わかんないなみたいな方もいらっしゃると思うんですよ。簡単に説明すると、まあ、マーチャンダイザーということですが、具体的にどういうお仕事の内容なんですか？
まあ、マーチャンダイズで商品、で商品企画をする人です。でただデザイナーとちょっと違うのは、まあデザイナーさん、組織的に言ったらデザイナーさんの上に立って、全体をこう組み立てて、でそれをデザイナーさんにこういうデザインをしてくださいねというふうな、まあ、仕事ですね。だから全体の枠組み、素材決定から方向決定から、トレンドとかも全体の枠組みを組んで、まあ、会社によっては数字責任も問われるポジションですね。特にアメリカの場合はマーチャンダイザーしたらもうかなり数字を、あの追求されるポジションです。
なるほど。
物を作るというよりもあのゼロから何かを作ったり、あの参考にしてあのデザインを起こすっていう仕事でなく、その一つ、まあ、流れとして先にあるポジションだと思います。
そうですね。で、まあちょっと最初に言わせましたけど、私とその辻さんの、まあ、出会いっていうのは、辻さん、私の前職の会社の時に、辻さんは、駐在員としてニューヨークにいらして、そこであのちょっと会社仕事のやり取りとかあの していて知り合った感じなんですよね。
そうですね。
もうだいぶ前になりますが、
はい、新卒の松本新卒のドリンさんですね。
はいはい、が本当お世話になりました。いろいろねご迷惑もおかけしてはい、ありがとうございます。で、まああの、もう主にファッション業界ということで、まあ、コンサルタントもその他の、あのファッションの会社、はい、コンサルをされてという感じ、
ね、そうですね。アパレルだけじゃ、むしろコンサルタントとしては、最初の数年はアパレルさんもいましたけど、そうですね、セプテンバーイレブンの切るちょっとぐらい前から、あのアパレルさんじゃなく、あのやっぱり実際に物を作ってらっしゃる工場さん、まあ、僕らはメーカーさんと言いますけど、工場さんのアメリカ市場進出に特化してコンサルをするようにしました、
なるほど。
だからあのアパレル企業ですとか、まあ、いわゆる東京コレクションとか、あの、まあ、いろんな日本のファッションショーとかに出てくるクリエイターさんなどは、あのお話が来ても、 すみませんと、うん、まあお断りしたり、うん、まあこちらの態度対応が悪くて向こうに断られたりとかいう形で、はい、あの本当に物を作ってらっしゃる工場さん、
うん、
それはニットであったりフワークであったり、うん、ボタンであったりしても、うん、実際に工場に設備があって、うん、そこで作られている企業のアメリカ進出をお手伝いしました。
なるほど。まあ、それでもやっぱりちょっと学んでる MD みたいなのも役に立つ感じですよね。
そうですね、やっぱりアメリカは、ね、そのメーカーさんってやっぱり今までは、まあ、問屋であるアパレルとか、うん、クリエイターさんがこれを作ってくださいってこう言われて作って納めて、だから自分たちがまあ、うん、もちろん勉強もなさってたと思うんですけど、うん、市場分析とか、うん、トレンド分析とかは、うん、あのまあ、アパレルさんにお任せっていうような形だったんですけど、うん、だからそこで何を作ったらいいんだって、作れるんですけど何を作ったらいいんだっていうのがわからないところを、やっぱりあの日本とアメリカの違いとか、うん、もちろんサイズとかそういうことも含めて、うん、あのまあ輸出の法律的なことも含めて、うん、まあいろいろアドバイスをしていきました。うん、で、これ言っていいのかな。あのやっぱりアパレル企業がそういった日本国内のメーカーさんからどんどん海外生産シフトになっていって、うんうん、あのまあ仕事を流さなくなったというか仕事を提供しなくなったっていうところもあるんですね。で、まあ我々があの特に僕が入った頃の、アパレル企業はあのやっぱり工場さんの機械が動かなかったら動くように、
うんうんうん、
発注するというか、うんうんうん、特にあのオーダー受けてなくても、うん、その機械が動くように仕事をこう回してたっていうような、うん、いい関係だったと思うんですけ ど、うんうん、どそれがやっぱりもう1990年代になるともう、うん、そういう関係がなくなってしまっていたなっていう、うんうん、でよくあったのがあのまあ、工場さんが、あの、自分で物を作って売ろうとすると、やっぱりそのアパレルさんから、あの、あれ？なんかお宅自分で作って売ってますよねっていう形で、あの、まあ、プレッシャーがかかる。
そういうこともあったんですね。
で、そういうことがあるって、結局自分たちでは日本国内ではなかなか自分たちの商品を発表できない。
うんうん、
であれば、じゃあ、そういった、何て言うんですか、あの、しがらみがないアメリカでやってみたらどうですかっていうような話を、うんうん、まあ、特にあの、ニット関係の工場さんにお声掛けして、ニューヨークで展示会を開いて、
なるほど、
それがちょっと、まあ、あの、業界の新聞とかに取り上げられて、
うんうん、
で、それからまあ、何社かが、こう、
うんうん、
からお声をかけていただくっていうような形 になってきましたね。
なるほど。じゃあその日本の産業復興のお手伝いみたいな感じにもなってる感じ
ですね。すみません、そんな大げさではないんですけど
いやでもその一
旦はやっぱりメーカーさん、
うん、になってるんじゃないですか、ね、
あのメーカーさんって僕言ってんじゃないですか、メーカーって呼ばないで、うんうん、メーカーさんってこの教えは僕が一番最初に入ったアパレル企業、
うん、
まああのドリンさんと同じね、うんうん、あの会社の東京店の、
うんうん、
あの、当時もう、僕が入った時は、店長でしたけど、あ、前年まで店長で入った段階で相談役になられた方がいて、
うん、
でその方は、あの、本当生産、営業じゃなくて生産の方の、こう、
うん、
プロフェッショナル、うん、で、本当にあの、メーカーさん、とのお付き合いが多くて、メーカーさんからも尊敬されてて、うん、信頼されてる方で、その人の影響がすごく大きくて、
うん、
あのすごく叱られたんですね。
うん、
あの段ボール箱に足か引っ掛けて、うん、足を乗せて靴紐を直してたりすると、
うん
うんうん、これは不思議ってこう怒られて、
うんうん、
え、商品が中に入ってるじゃないかと。
うん、
あ、すいません。そこは素直に反省して。で、次も同じようなシーンがあって、あ、これ空箱だなと思って足掛けてやったら、また来なくて、そういう時に限られて見られてて。いや、これ、今日ね、これか、中入ってませんっすから、会社のロゴが 書いてる箱だろうと。
あ、なるほど。
と叱られたり。でも本当によく叱られてたんですけど、逆に叱られた分だけなんか僕だけ、うん、あの、多分、東京店の中で僕だけだったと思うんですけど、よく、あの、二人で、うん、あの、
可愛がれてたんですね。飲みに
行って。はい、あの、食事に行って、あの、なかなかちょっと関西の方はね、わからないと思うんですけど、うん、僕も、その方も、あの、比較的家が近くて、うん、東京の足立区の北千住と近くだったんですけど、うん、で、そこによく二人で、
あの、
なんていうんですかね、その方の特権で理想、市場調査行くぞと言って、僕を早引きさせてくれて、早く飲みに行って、その後、じゃあちょっと浅草行くかなっていうこともやってましたね。うん、でもその方の本当におかげで、うん、いろんなことを、あの、教えていただいて、本当に、なんていうんですかね、両親に、もう一番感謝してるのは両親ですけど、うん、その次に感謝する、している方ですね。
素敵な。
あの、そう今までなんとなく、うん、はい、ちゃんとこうして、この年まで、うん、あの、仕事もできて、うんうん、あの、まあ、家族もできてっていうのは、うん、本当に相談役のおかげだと思ってます。
うん、ありがたい話ですよね。はい。じゃあちょっとあの間挟みまして、また後半お話伺っていきたいと思います。
夢の種。
では引き続きちょっとお話を伺っていきますが、今のね辻さんのライフスタイルというところをお伺いしたいんですけど、まあ、私たち出会ったのはもう何十年も前なんですけれども、まあ、間だいぶ空いてから、まあ、SNS で再会して、それからまたちょっとやり取りね、はい、始まってって感じなんですが、こう拝見してると、あ、今札幌か、ん、今タイなんだ、え、ハワイっていう感じでこう入れね、あの住んでいらっしゃるとか、こう過ごしていらっしゃるところがすごく変わっているので、その辺のお話をお伺いしたいんですけど、ベースは今一番のベースはどこなんですか？
一番いるのはハワイですね。
ハワイ、
はい、はい、1年の半分はハワイにいます。
半分はハワイで、
はい、
うんうんうん、これ今は日本に帰ってきてらしてと、はい、いうことですね。
まあ、冬はやっぱり冬を感じたいので札幌に帰ります。
そんな逆に暖かいところに行くのではなく札幌にも冬を感じる、はい、
やっぱり一年中ハワイには行きたくないですねという感じですね。
やっぱり四季を感じたいって感じですね。
はい、それとまあやっぱり美味しいものたくさん食べたいなと、
うんうん、確かにな
かなかハワイだと、うん、会食できないんですよ。うん、まあ、とんかつ定食5000円ですよ。
もう本当今シャレなんないですよね。
はい。30何ドルだから今やもう5000円。まあ僕らはまあ、なるべく円換算しないようにしてますけど、でも円に換算すると、これ5000円みたいな。
そう、どうしてもそうなっちゃいますよね。
なります。
うん、確かにそれは、はい、うん、でハワイの方もご自宅があるという感じなんですか？
はい、
うん、いいですね。でも、うん、で、まあ、冬は札幌に来て、で、はい、タイに時々行ってらっしゃるのは
そうですね。札幌は、うん、3ヶ月いないかな、3ヶ月いないかもしれないですね、うんうんうん、まあ、で残りの3ヶ月がタイ、うん、まあ、4ヶ月がタイかどこかの国っていう感じですね。まあ主にタイですけど、
なんかそのね、一つの場所にとらわれずに、こう行きたいシーズン、行きたい時にその行きたい国に行って、まあ、長期間滞在してらっしゃるっていう、それがすごく羨ましいなと思っていつも見てるんですけど、なんかそういうふうにしようってずっと思ってらしたんですか？
これはね、うん、多分ずっと若い時から、うん、その居心地のいい場所で住むっていう、うん、なんか別に決めたわけじゃないんですけど、うんうん、まあそういう意識はずっとあったんですね、うん、だから 痛いところにいる。だから逆に、転勤なんていうのは、自分の意思じゃなくこう命じられて、どこかに行く気が。まあ、ある意味それがいい時もあるでしょうけど、僕にとっては、っていう感じで、全く受け入れられないっていう、まあ、自分の人生自分で決めるみたいな、おごりみたいなのがあったので。
いやでも、
まあ、ついてたのは、その、まあ、ラッキーだったのは、先ほど、感謝してるっていう中で、東京のお店の相談役と、まあ、両親と相談役と言いましたけど、その次に、まあ、今の生活の経済的基盤を作ってくださったのは、やっぱり、やはり、その、東京の、企画関係の取締役の方なんですね。その方ももう亡くなってしまってるんですけど、その方が僕が駐在時代に、ついちゃん、うちに戻ってきたんだから、ニューヨークでマンション買えよ、って、いきなり言われて、で、いやいや、そんなお金ないですよ。いや、うちに戻ってきたんだから銀行いくらでも貸してくれるよ。いやいや、それはないでしょ、と思いながら、まあ、そう言われたんで、一応聞きましたと。やっぱり貸してくれませんでしたで、ちゃんちゃんでかなと思ったんですけど、じゃあなんと、貸してくれることになっちゃった。で、これ買わなきゃダメじゃないみたいな。で、しかもそれは、いわゆる、住宅ローンじゃなくて、日本の住宅を買うんじゃないんですから、住宅ローンじゃなくて、普通に、ただのローンなんですね。だから、まあ、金利とかもそんな、こう、なんていうんですか、こう、
住宅減税みたいな
のがないみたいな、そういう特典がなく、普通にローンで、で借りて、当時140円だ、為替が140円だったんですけど、それ変えて、で、変えた金額を全部使ったんじゃなくて、多分ドルで言ったら5万ドルぐらい残ってたんですけど、それはなんか1年ぐらいでなくなっちゃいましたね。で、その後はもうずっと返済です。で、ずっと返済してて、で、まあ、その物件が、まあ、購入価格の4倍、4.5 倍ぐらいに。
で、売れた。
そうですね、コロナ。
ああ、はいはいはい。
で、コロナでも売ろうと思ったんです。コロナになってもニューヨーク面白くなくなったんで、でも、子供たちも成長したし、まあ、ここにいる理由もないなと。全然つまんないんですよ、ニューヨーク。ミュージカルもない。博物館も空いてない。野球もない。バスケットもない。レストランも、お店の中で食べない。外で食べなきゃならないとか。なんかもう、なんだ。あと治安の悪化とかもあって、ここ、さっき言ったように、その、居心地全然良くないね、と。じゃあ、日本に帰ろうと。一旦帰ったんですけど、今度はここで、居心地悪くはないんですけど、やっぱりアメリカに住める権利、永住権持ってるんだから、
もったいないなと。
もったいないから、じゃあ前から言ってたハワイ行こうか、
なんかすごく。
っていう感じでハワイ。
フットワークの軽さがね。
はい。で、その時の資金はやっぱりその、帰宅環境の常務が、ついじゃん、マンション買えよ、と言われた。僕の意思じゃないんです。僕の意思で、僕の、なんていうんですか、先見で、先見の目があって、今のうち不動産投資しとこう、とか思って買ったんではなく、無理やり買わされた。
いや、でもそれは結果的に良かったっていう感じですね。はい、
結果的に今こんなハワイと、札幌とタイでっていう生活ができてるのは、その方によって強制された不動産投資。
いや、でもすごい大成功ですよね。だってニューヨークの
成功っていうよりもね、大正解だった感じ
です。大正解。だって、はい、ね、ニューヨークで買った、まあ借金はしてたけど、その4倍で売れて、それでハワイに家も買えてっていう、
はい、
でね、で今はこそのあちこちを好きなとこをこう移動しながら生活されているっていうのは、まあその方との出会いがなかったら本当にもうね、もしかしたら、
はい、
もうどっかに、
まあ、逆に言えばその方との、
動けないみたいな状況になってたかもしれないです
ね。かもしれないですね。年金もね、日本で働いてる年数少ないですから。
ああ、そっかそっか。
まあ、まあアメリカの年金も、あ、やばい、これを言うと全部人ピー
ピーそうですか、はい、はい、あ、じゃあまあ今後みたいなとこなんですけど、まあ引き続きそういう生活をしていきながらっていう。
そうですね、うん、あのハワイではやっぱり何かしてないと、うん、でサーフィンもチャレンジしたんですけどそれ向いてないな、うんうん、でゴルフもやってるんですけどうんっていう感じで、うん、あので何かしなきゃと思ってアルバイト始めました。
アルバイト
ハワイでは働いてます。週5日。
へー、そうなんですね。あの
いい感じですよ、うん、あのずっと僕はあのね、ドリンさんもうちに来られたことありますけど、はいはい、家で仕事してたんで、うんうんうん、あの要するに結婚してから行ってきます、
あ、
で帰ってくるの帰ってきてただいまってご飯ができてるっていうようなパターンがなかったんですけど、うんうんうん、70過ぎてこのパターンになってますね。
なるほど、それはそれで新鮮でいいかもですね。
そうですね、だって逆に言えば、うん、その僕が仕事に出ている、うん、出ていかなければ、うん、24時間ずっと一緒にいるんですよ。
ああ、そっかそっか。
俺はね、うん、いや楽しいことも増えますけど、うん、摩擦も起きますよね。
あるあるですね、
はい、あ、だからいいタイミング、いい感じの時間の使い方をしてます。あのお給料ももらえて、うん、行ってきますただ今、うんうん、ご飯ができている、
うんうん、いいですね、はい、
で今日会社でこんなことがあってさとか
なんか新婚さんみたいになってますね。
あ、そうかもしれないです、
うん、いいですね、はい、そうそう、私もねニューヨークの辻さんのお宅には一回お邪魔したことがあるので、あのハワイはまだお邪魔してないので、もうぜひ
あ、ぜひぜひ
ぜひ行かせていただければと思います。はい、はい、
ね、半年ですからね、いるのか、
あ、
事前に起こして事前に、
はい、そうですよね、そうそう、
夏お伝えください、
夏の間だけってことですもんね。わかりました、ありがとうございます。はい、で今日はちょっとね遠隔でということなんで、まあ私たち今画面越しでお話はしてるんですけど、またこの、あのスタジオの方にもね遊びに、神戸の方にぜひ遊びに来ていらして、
そうですね、ね、あのお料理も食べに行かない
といけないし、そうそうそう、会いたい方も合わせ、はい、合わせたい方もいらっしゃるので、はい、はい、またぜひあの参加していただければと思います。いや、もう
神戸行きたいです、お邪魔したいです、
うん、はい、ぜひぜひまた来てください。
はい、
はい、今日は本当にありがとうございました。
では、はい、あのありがとうございました。
はい、エンディングに移ります。
はい、
最後まで聞いていただいてありがとうございました。魔法の小箱は第1日曜の再放送が第2日曜、第3日曜の再放送が第4日曜と1週聞き逃しても大丈夫な構成になっています。夢の種放送局のホームページの中にあるの中の私のホームページからコメントも入れられますので、温かい応援コメント、などいただけるととっても嬉しいです。ではまた日曜日の午後2時、夢の種放送局パープルチャンネルでお待ちしています。 See you!